スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、2021年の手帳が、うん、幸せがずっと続く手帳がですね、うん、まあ、3年連続で出させていただいていて、
はい、
今年が4年目なんですが、
うん、
できまして、
で、
その、冒頭を飾る名言を、
もう言っちゃう。
今年は、今年っていうかね、2021年は、うん、この気分だなっていうのをね、
おー、それは毎年違うわけですね。
毎年違うんですよ。冒頭の言葉は。まあ、名言が80個ぐらい紹介してね。うん、あと、その、幸せがずっと続く手帳っていうタイトルなんで。
はい。
その、今回はね。
うん。
うふふの法則っていうサブタイトルもつくんですが。
うん、お、法則。
うふふの法則っていうのが、サブタイトルなんですが。
はい、うん、ねえ、なんぞやですね。
そうですね。で、まあ、この手帳のことはね、後ほどお伝えさせていただこうと思うんですけど、うん、2021年をですね、うん、その、まあ、象徴するというか、2021年のトップバッターを飾る冒頭のね、この手帳の名言何しようかなって、毎年結構作りながら、一番トップにどれ持ってくるかなっていうのはね、
うん、
考えどころなんですが、
お、
今回は ね、オードリー・ヘップバーンさんの名言を、
はい、
いきます。
はい、ララ、
はい。何より大事なのは人生を楽しむこと、うん、幸せを感じること、それだけですっていうところからね。
もう一度お願いします。
何より大事なのは人生を楽しむこと、うん、幸せを感じること、うん、それだけです、うん、ね、
あのオードリーがそういう風に言ったんですね。
そうです。
いやー、素敵。あのクリクリした目で。
そうですね。これだなっていうね、これでいこうと思いました。今回の2021年の、
うん、
手帳、
うん、はい、意外と今までこうトップを飾ってなかったわけですね。こんなに素敵な言葉。
うん、まあ、毎年ね、うん、その年の気分を、
うん、
気分、僕の気分の言葉を入れさせていただいてます。
それで、それが夫婦の法則っていうテーマに行くわけですもんね。
そうです。まあ、幸せがずっと続く手帳っていうことに関しては、最初にそのタイトルが先に、まあ、ひらめいたんですよね。手帳を作ってほしいと依頼をいただいたときに、どんな手帳かを考える前に、タイトルだけ先にひらめいたんですよね。で、じゃあ幸せがずっと続くために何すればいい、何する手帳なのかなっていうのを、タイトルから逆算で考えてって、で、最終的にたどり着いたのは、たった二つの質問に毎日向き合うっていうね。
はい。
うん、これで幸せがずっと続く。うん、幸せの深呼吸。
はい。
それは、マイハッピーとユアハッピーで、はい、今日はどんないいことあったっていう質問と、うん、今日はどんないいことしたっていう、この二つの質問で、幸せが呼吸するかのように、ずっと続いていく。
うん、
今日はどんないいことあったっていうのは自分の幸せを、見つめてみることですよね。で、どんないいこと、いいことしたっていうのは、誰かの幸せを作ることなので、自分の幸せに気づき、誰かを幸せに、し続けたら、 マイハッピーとユアハッピーで幸せの深呼吸、うん、吸って吐くように幸せがずっと続いていくっていうね、うん、すごくシンプルなんですけど、うん、なんかね本当にこれに尽きるなっていう、
うん、
本当にねこれに尽きるぞっていう感じがしましたね、
うん、55冊を超す本を出している羊さんが、うん、物の見方をとことんずっと研究し続けて、うん、もうこのシンプルな生きていくための
そうこれねシンプルなんだけどすごく深くて、
う
ん、例えば秋元康さんがね、うん、おっしゃってるんですが、うん、秋元康さんが、アメリカに旅行行った時に、空港に降り立って第一歩目が、その、犬のうんちを踏んじゃったらしいんですね。
うんうんうん、
で、それで、まあ、これは犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方っていう本で書かせてもらった話なんだけど、普通ね、犬のうんちを、アメリカにわざわざ行ってね、空港を降り立って一歩目が犬のうんち踏むって、ものすごくついてないことだと思うんだけど、うん、秋元さんはね、
うんうん
うん、もう感動して鳥肌が立っちゃったらしいんですよね。
へ
ぇ、うん。で、なんでかって言ったら、一歩目でうんちを踏める確率ってね、とんでもなく低いと。ちょっと早く来たら、ここにまだうんちなかったし、もうちょっと遅く来てたらうんちは風化してなかったかもしれない。ドンピシャで一歩目でうんちを踏める確率って、限りなく低いわけで、そんな限りない低い確率をね、一発で踏んじゃう自分はなんて運がいい男なんだって言ってね、運の良さに感動してね、鳥肌が立ったらしいんですよね。
すごい。負け惜しみというか、言い訳を言ったわけじゃなくて、みんながやーいと思って言いそうなことを悔しくて切り替えたわけではなく、本当にそういうふうに思える人だってことですね。
すごいよね。
すごいすごいと思う。
で、秋元さんが言ってるのは、うん、成功する人と成功しない人の違いっていうのは、
うん、
簡単で、うん、自分は運がいいと思っているかどうかの違いに過ぎないんだ。
うんうんうん、
その、運が、成功する人としない人の違いは、うん、シンプルで、うん、諦めるか諦めないかの違いらしいんですね。で、じゃあ、諦める人と諦めない人は何が違うかって言ったら、自分は運がいいと思ってる人は諦めないので、うん、結果要は、成功する人っていうのは、自分が運がいいと思っている人だ。
うん、そうか、運がいいと思ってるから諦めずに進んでいけるっていう。うん、
運がいいと思ってるから、未来を信頼している。
うんうんうんうん。ちっちゃな出来事になるんだ。
そう。で、じゃあ、運がいい、要は運がいい、じゃあ、運がいい人と運が良くない人、何が違うかって言ったら、うん、秋元さんが言ってるのはね、うん、ただ単純に根拠なしでいいので、自分は運がいいと思ってるかどうか。
うん、
自分がどう思ってるかっていうのが、うん、自分の世界の認識が自分の世界を作るから、うん、どう認識して、本当に運がいいか悪いかっていうのは問題じゃなくて、
うん、
運がいいって認識してるかどうかがすごく重要で、うん、で、それは認識は自分が運がいいって勝手に思えばいいだけの問題だっていうことだね。
うん、
だから誰でも今すぐ運がいい人になれるわけだよね。
うんうんうん。思うことはすぐなれる。
そう、
うん。
で、この手帳を書いてると、今日はどんないいことがあったっていうマイハッピーを毎日1個書くので、うん、1週間経つとそれ見返すから目に入ってくるので、
うんうん、
あ、俺結構運がいいなって思ってくるんですね。で、1ヶ月もすると、その31個も今日良かったこと書くから、
うん、
わ、なんか結構自分、めちゃめちゃ運がいいなっていう風に、
はいはい、
で、1年も書くと、
はい、
めちゃめちゃ運がいいって思えるようになるんですね。
なるほど。もう見えるものが、運のいいものだけで綴っていくと。
うん、そうそうそうそう。
それでどんどん積み重ねていく見えるものは、運の良かったこと、うん、で、マイハッピーだけがどんどん増えていくっていう。うん、
そうそうそうそう。
自分で無理に今日は良くなかったってことを言ってマイナスにする必要がないってことですね。
そう、 幸せな人と不幸な人って、うん、幸せなのを見つけるのが得意な人が幸せな人で、うん、今足りないところを見つけるのが得意な人が不幸な人って呼ばれてるだけで、うん、どっちを見るかだけの違いなんですよね。だから松下幸之助さんね、経営の神様と言われて、うん、まあ、今パナソニックっていう会社のね、うん、なってますけど、その松下幸之助さんが面接の時にね、うん、唯一してた質問はあなたは運がいいですかっていう、
うんうんうん、
でそれに対して迷った人はもう採用しなかったそうなんですよ。運が悪いって言った人ももちろん採用しなくて、即答で、はい、運がいいですっていう、答えた人だけ採用したそうなんですね。
それも日常にそのキーワードが慣れてるかどうかも大事な気がしますね。うん、一瞬真面目に、お礼いいかなとか思ってる時点で、なんか、そんなこと自信満々に言っていいのかなとか、慣れてない時ですよ。
そうですね、
その時点で一回多分、はい、パナソニックは入れない。
確かに確かに。
でも、この発想が分かったら、
うん、
準備が整うっていうか、
そうそうそう。で、運がいいですって即答した人がね、うん、課長になったり、その、うん、だんだん上の役割、上の、役職になるにつれてですね、うん、その松下さんの、まあ、昔はナショナルっていう会社だったんですが、うん、その黄金時代を築いていくらしいんですよね。だからその運がいいって即答できた人たちが黄金時代をね、まあ、作ってったらしいんですね。だからその、で、松下さんは本当に運がいいのかどうかっていうね、確認チェックはしてなかったんですよね。だから大事なのは、自分が運がいいって思ってるかどうかっていうの
ね。そもそも思い込んでるものの強さっていうか、うん、迷いがなくなっていくんですね、きっとね。
そうそうそう。
この練習。
そう。で、さらに運がいいっていうのは、うん、他力、他力の応援を受けているっていうことでもあるから、うんうん、やっぱりその自分は自力以外にも、うん、自分で何とかしないとどうにもならないと思ってるとそうなっていっちゃうけど、
うん、
周りが助けてくれるっていう、運がいいっていうのは周りが助けてくれるっていう認識の世界に生きてるから、やっぱり助けが入るんだよね。
これもそういう認識があることによって、うん、そういうことが起き始める。
起き始め、認識したものは拡大していきますんだよね。
うん、
だからこの今日はどんないいことあったっていうことを毎日一個書くだけなんだけど、
うん、
そうすると振り返ってね、一週間、一ヶ月、三ヶ月と振り返ると、うん、うわ、俺めちゃめちゃ運がいいって思えるようになって、まあ、来るんですよね。で、それはマイハッピーなんだけど、あとはどんないいことしたっていうユアハッピーをね、
はい、
一個書くことで、本当に循環していくっていうかね、
うん。
で、最終的にどうなるかっていうと、そのマイハッピーとユアハッピーを毎日一個ずつ書いていくと、いいことにも目が行くし、あ、自分はなんか人にいいことできてるなっていうふうにもなってくるから、わ、自分はこの星にいていいなっていうか、むしろ自分はこの星にいた方がいい人だっていうふうになってくるんですよね。で、そうするとどうなるかっていうと、機嫌が良くなってくるんですよ。で、ウフフの法則っていうのは、まあ、前祝いというか、予祝の要素がね、願いを叶える前祝いというか、予祝の要素を入れた手帳でもあるんだけど、その、夢を描いて叶いにくい人っていうのは、その、潜在意識の扉が開いてないんですよ。
うんうんうん、
潜在意識の扉を開けて、願いを入れると、スコーンと叶っちゃうんですよね。
うん、
で、その潜在意識の扉を開けるって、うん、その機嫌がいいと開いてるんですよ、
うん。
リラックスしてるってことですから、
うん、
リラックスしてるっていうことなので、
うん、
潜在意識の扉が開いてるんですよね。
いつも開いてるわけじゃない。
いつも不機嫌な時は閉まってて、で、例えば、なんていうのかな、物の見方のね、見方道っていうのをやってらっしゃった、 もう亡くなられたんですけど、その小林正観先生っていう方はね、もともとその超能力の研究からスタートしたんですよね。で、その超能力の研究にあたって、そのスプーン曲げを結構研究されて、どういう時に人はスプーンが曲がって、どういう時にスプーンが曲がらないかってね、やってったら、不機嫌な時とか焦ってる時って絶対曲がらないらしいんですよ。で、機嫌がいい時とリラックスしてる時とか感動してる時っていうのがすごくスイスイ曲がるらしいんですよ。だからその超能力をね、発揮させる重要なファクターが機嫌がいいことなんだっていうことにね、正観先生は気づかれて、それで物の見方を研究され始めたんだけど、その夢を描くけどなかなか叶いにくいっていう人は、その潜在意識の、まあ、扉が開いてないんだよね、
うんうん、
で、そのマイハッピー、ユアハッピーをやっていくと、とにかく機嫌が良くなってくるので、
うん、
まあ、3、4ヶ月もするとすごい機嫌が良くなってくるので、
うん、
潜在意識の扉が開いた状態で予祝していくっていうことができる手帳になるので、うん、まさにその予祝が叶いやすい、まさに手帳で、まあ、それがウフフの法則っていうふうになっていくわけなんですね。
なるほど。人がなんか納得するときっていろんなこう理屈とか裏付けとか聞いて、
うん、
あったって思って動きたい人もいるし、
うん、
でただそのままそうですかって素直にやっていく人もいるし、いろんな段階がある中で、今日みたいなこうやってお話しいただくと、この手帳にはそんなに深い、ちゃんと裏付け
なんだ。シンプルなんだけどね。まあ、裏付けっていうのもいろいろあって、まあ、この本の中に、手帳の中に書いてるんだけど、この手帳のね、毎年これは書くんだけど、その、ペンシルバニア大学のマーティン・セリグマン教授っていう方が実験して、精神的にまあ、ひどい落ち込んでる人に、あることを15日間だけやってもらったら、もう 94% の人がね、もうベッドからも離れられないくらい、もう精神的にダウンしてる人たちでも、 94% の人がね、ものすごい安堵感を覚えた、それはその今日良かったことを3つ思い出して書く、それ15日やっただけなんですね。まあ、この手帳は3つじゃなくて1個でいいんだけど、まあ、その代わり15日だけじゃなくて、毎日1年間続けていくんだけど、まあ、1年間挫折してもよくて、3ヶ月するとね、まあ、15日やるだけで 94% の人がね、すでにもう安堵感を覚えているので、3ヶ月するといいので、まあ、まあ、ある意味挫折しても、全然いいので、3ヶ月ぐらい続けると、まあ、すごく変わりますね。
ね、なんかこう、新しいものを始めるときって、
一
気に頑張る、踏ん張りどころってありますよね。石井さんの本の一部の中で私あって、すごい好きなフレーズが、
中
間の中で、人間はご機嫌が気分よくやれるときと、普通のときと、なんか乗らないときがあるんだよっていう、その言葉ですごく続けられた事実があるんですね。だから、張り切った分、ダメだったと思って自分がこう、めげる必要がないっていうか、その時も、あれよ、まだ大丈夫みたいな、一個だけ考えようとか、というので、15日っていうのも、やっぱり約2週間。まずちょっと。
2週間ですね。で、まあ、もうちょっと頑張れる人は、だいたい45日から66日ぐらいやると、習慣になるっていう、無意識に、もう自然にできるようになっちゃうっていうことで、だからまあ、だいたい、まあ、2ヶ月ぐらいやるとね、もう自然にいいところに目が行くようになるので、まあ、正直言って1年やってほしい、もちろんね、一年できる人はやってほしいんだけど、まあ、僕も途中で挫折するのは計算済みで、だいたい2ヶ月ぐらい続ければもう大合格っていうかね、無意識に、60日ぐらいやると無意識でできるようになるので、自転車もそうじゃないですか。 最初は意識しないとできないけど、だんだん練習すると乗れるようになったら何も考えなくてできるんですよね。だから、2ヶ月ぐらい真面目に練習するとですね、何にも考えなくてもいいところに目が行くようになるので、まあ、2ヶ月ぐらいだけでいいから、真面目にやってみてほしいね。
そう思うと、このね、10月からスタートできる手帳が出るって、このタイミング、結構、まあ、今年をね、なんかいろいろこう、なんか盛り上げ、最後の自分の良かった年にするとか、と思った時の練習には、もう持ってこいの、本当に、今、その習慣づけをしようっていうのをきっかけがすると、2021話はさらに輝きますね。
そうだね。これ、これ僕あんまりね、みんな信じられないって言うから言わないようにしてるんだけど、僕ね、こういうことを含めて物の見方すごい研究したからね。基本ずっと機嫌がいいことがほとんどなのね。で、子供に対しても、今一番上の子は大学生だけど、一回もイライラしたことないのね。だから子供たちに対しては、なんか問題があったらね、神さんがすぐ叱るから僕は叱る必要がないってこともあるんだけど、その要素も大きいんだけど、そもそも子供に対してね、一度もイライラしたことなくて、でもそれはね、やっぱり、こういう訓練をしたりとか、やっぱり、幸せになるのもある程度ね、練習がいるんだよね。特に日本のマスコミで育ってるとネガティブな情報の方が視聴率取れるから、大体そのネガティブなことが悪いわけじゃなくて、その不平不満言うっていうのもいいんだけど、そのテレビがほとんどネガティブ、不平不満っていうかね、そっちの方がネガティブの方が視聴率取れるから、8割ぐらい日本で生活すると、ネガティブに意識が行くように、テレビで洗脳されちゃってるんだよね。だから最初のうちは余計こういう練習をすると良くて、でも、2ヶ月ぐらいでいいんですよ。無意識でできるようになるからね。だから日本で育ってテレビ結構ニュースよく見てる人は、とにかくいい情報よりも、ネガティブな情報ね、誰が殺されたとかね、そういうことが8割ぐらいニュースで、ネガティブなニュースの方が8割、9割になってるから、やっぱり最初は2ヶ月ぐらい練習がいるんですよね。ニュース見てない人は意外と練習はね、早くて済むけど、そういう洗脳されてないとね、ネガティブ教育されてるからね、無意識に。
それこそ知らないうちに、深く潜在意識に、
そう
ネガティブが入ってるのを、ちょっとずつこう掃除する感じですね。
そう。だから、いつもポジティブな練習する必要ないんだけど、ある時ちょっとやっぱり、無意識でいい方に目が行くようになる練習期間って、必要な人も結構多いんですよね。必要ない人もいるんだけど、もうね、ニュートラルに、自分の感情をね、見れる人は、ポジティブ。真のポジティブっていうのは、ネガティブを受け入れられるようにな、ることが、真のポジティブだと思うんですが、いいことばっかり、言うわけじゃなくて、ネガティブもありのままに受け入れられるようになると、それがポジティブっていうことだと思うんですが、ちょっと練習がいるよね。
ね、もうそれこそ水さんがどうしていつもそんな風にね、ご機嫌でいられるんですかって言われる質問に対する答えがこの手帳に入ってると。
そうですね。ただね、ちょっとね、この手帳ぐらいだったら問題ないんだけど、あんまり物の見方を見すぎる、学びすぎると、ちょっと副作用が起きますね。
大丈夫ですか？今聞いときま、言ってきますか？
すぐね、現状に満足しちゃう。すぐ幸せになっちゃって、すぐ不満がなくなっちゃうので、なんか、よし、こうしていくぞっていうね、なかなか希望に向かい合わなくなってね、毎日がハッピーで終わってしまうっていうね、副作用もあります。
ちょっと大きな副作用。
だから幸せばっかりがね、いいわけじゃない。幸せばっかりがいいわけじゃない。不平不満を感じて、よし、新しい自分になるぞっていうね、のも大事なんだけど、日本は あんまりそのネガティブ教育が大体8割ぐらいになってるので、うん、まあ練習、こういうその練習はぜひ一度や、うん、やるといいと思うね。
うん、ですね。なんか不平不満があってこそ希望っていうものも考えることはあるけれど、この手帳の副作用は、まあそれを覚悟して。まあ、満足しちゃうよ、みたいな。
まあ、とにかく、やっぱり、その、手帳って僕はまあ本をね、50冊近く書いてるんだけど、その、手帳って作るときって、最初すごく乗り気しなかったんですよ。
お話が来たとき。
うん。なんでかって言ったら、本って全力で作るから、1年しか使ってもらえないってもう、2年後には、売られなくなっちゃうんですよ。
うんうんうん。
例えば、1年前の手帳なんか誰も買わないじゃないですか。どんなに頑張っても、1年しか、しかもね、例えば、もう4月5月になったら、やっぱりその年の手帳もほぼ誰も買わないじゃないですか。だから実際、その3、4ヶ月ぐらいしか売れる期間がないんですよね。で、本ってその、たとえ手帳でもやっぱり、その一冊作る手間は一緒なのでね、どうせなら一生寄り添える本じゃないと、なんか、一年しか読んでもらえない本って作るのね、うん、ものすごくモチベーションが上がらなかったんですよ。
その、並べて歴代の手帳並んでるの見たことないですもんね。過去のもどう一緒にどうぞって必要ないしみたいな。なるほど。
で、でも、その手帳を作るにあたって、やっぱりその、そういう状態のままでは手帳を作れませんので、やっぱりどういう手帳を作ったら、ときめくかっていうのも、やっぱり最初の段階で考えるわけですよね。で、その時に浮かんだのが、その手帳っていうのは、本と違って、その人の一番近くで、1年間寄り添える可能性が高いものなんだよね。だから、そこが本と違って、買ってくれた人に一番近くで、本ってやっぱり読み終わったらね、なかなかカバンから、もう、その本棚行きになっちゃうけど。
うん。持ち歩いてることあまりないですもんね。
うん。手帳って持ち歩く。まあ僕自身も毎日持ち歩いてるし、手帳って、その人の一番近くに、入れる本だなって思った時に、あ、その人を1年間一番近くでお守りするようなね、お守りを作りたいっていう、一番近くに入れるお守りを作ろうと思った時にスイッチが入って、それで手帳を作れたんですよね。
ね、歴代の手帳がこう本屋さんに並ぶことはないけど、事実を書き込んでったら、自分の本ができるわけですよね。
う
ん、
そう。で、その本は何よりも、自分がめっちゃ運がいいんだと思えるようになる本なんですよね。うん、
しかも成長過程が綴られる。
そう。
最初のうちは、いいものを見ると言っても、うん、でもなんか反省点も書きそうだし、書いて悪いわけじゃないでしょうけどね。うん、息をつけていくっていう練習がどう変化するか。
うん、で、これね、結構真面目に書いてる人からよく言われたのが、
はいはい、
書いていくうちにマイハッピーとユアハッピーがだんだん一つになっていくっていう声が多かったんですよ。書き続けてるとね。だからその、今日はどんないいことしたっていうのが、誰かに対していいことしたことが自分のすごいハッピーになるっていう。だからマイハッピーとユアハッピーがね、一つになっていくっていうね。それ素敵だなと思ったね。
もはや誰のが喜びなのかわからないと。
うん。私と、あなたの喜びと私の喜びがイコールになっちゃうっていうね。もうそこまでいったらもうすごい幸せがずっと続いていっちゃうよね。
そうですよね。なんかいろんな報告を石井さんにもしたくなる人は増えるでしょうね。私こんな変化ができましたって、それを聞くのもやっぱり石井さん嬉しいですよね。
嬉しいし、で、その、やっぱり、この手帳のね、イラストを描いてくれてる、手帳くんっていう可愛いイラストを描いてくれてる手帳くんっていうのは、マッツンさんっていうね、その、イラストレーサーさんが描いてくれてるんだけど、その、もともとね、その、書籍デビューが、この本が初めてなんだよね。もともとは僕の読者さんで、僕のイベントにね、よく来てくださってる方だったんだけど、そういうふうにその、なんていうか、もともとの絵描きさんと描くっていうのもね、もちろん、その、喜びはあるんだけど、なんかその、読者さんと一緒に作れたっていうね、で読者さんとしてもこれがデビュー作になるから、すごい喜んでくれるっていうのが、まあ、僕としては、もう、その、まあ、名言セラピー3を作ったのも全部読者さんと一緒に作ったりとか、僕はその、共著が多いんだけど、その、プロの作家さんと組んでることは意外と少なくて、その、初期、読者さんと組んで本作るっていうケースがすごく多くて、で、そんな風に読者さんと組んで本作る作家さんって僕未だに知らないからね。それ15年前から、やってるから、そこに僕のすごい喜びがあるんですよね。
その理由は何ですか？やっぱ聞かれませんか？実際に。
やっぱり、その、まだ見ぬ才能を、もう、その、有名な方と組んでも、もちろん勉強にはなるけど、別に僕がいなくても、その人はもう作品が世に出てるからね。僕がきっかけに、その、新しく世に出る才能っていうのが、その、やっぱりそれが、なんかお手伝いできたっていう、喜びがあるよね。
その言葉にまた感動するんですけど。
すごい喜びが、すごい充実感があるよね。その、心にズドンと響く運命の言葉っていうのはね、絵描きのサオちゃんっていう方と、まあ、そのサオちゃんの書籍化もデビュー作なんだよね。で、コンサルタントの小田さんが、まあ、紹介してくださって、よし、じゃあ、サオちゃんの絵とコラボして本出してみようっていうことでね。挑戦したら、デザイナーさんに、まだ素人さんねって言われちゃったんですよね。で、もうその言葉をそのまんまサオちゃんに伝えて、サオちゃん一緒に本ね、本作りたいと思ったんだけど、デザイナーさんからまだまだサオちゃんの絵はね、素人さんだって言われてね、って言って、そしたらサオちゃんがものすごい奮起してくれて、もう、世界中の紙がなくなるまで書くって言ってね。翡翠さん、もしトイレットペーパーの紙がなくなってたら私が書き尽くしたのが原因ですから、って言って、世界中の紙がなくなるまで書き尽くすって言って、ものすごい変わってね。で、最終的に本になるときデザイナーさんが、え、同じ人って言ってびっくりしてたんですよ。
素晴らしい。
だから、なんか一緒に、その、この本をきっかけにものすごく、進化をね、できる。まあ、そういう機会をプレゼントできるっていうことも、なんか一緒に成長できるっていうのが、まあ、すごい人とね、組む喜びもあるんだけど、この本をきっかけに、すごく進化していく過程を一緒にできるっていうのも、すごい喜びの一つだね。今回、まあ、松、まあ、この手帳がね、書籍、その3年前のが、デビュー作でね、で、これがきっかけでいろいろな方からね、声が少しずつかかって、絵を描くようになってきたっていうね。で、今回4冊目にして手帳、僕は今回は手帳くんをね、ものすごくフューチャーして、手帳くんを主役に添えたいって言って、初めて編集者さんに言ったんですよね。やっぱり3年通して、そのマッツンがすごく、やっぱり進化してきてる部分もあってね。で、こう、いよいよこれは手帳くん中心にね、組み立てようって思えてね。まあ、マッツンの大活躍が今回、期待、もう、大期待の。
今回はじゃあ手帳くんがメインの。
手帳くん大活躍してます、今回。一番笑顔多いです、今回。
あ、へぇー。ピーさんの分をだんだんこっちちゃくな
って。かわいい。かわいらしい絵が。そういう、なんていうのかな、応援できる、読者さんを応援できる喜びっていうのがね、ありますね。
ねえ、 で、こういう意識で作られた手帳だから、みんなが持ってて幸せな気分になるんだなって、なんか、今そう感じました。その、ひすみさんがそんな思いで、
うん、
いて、手帳くんを書いているマッツンが、みんなに声かけられて嬉しそうにしてる姿いっぱい見るし、うん、サインを手帳で書いてもらったら感動したりするし、
うん、
活躍の場が広がってるのも本当嬉しいし、
そうそう、
まあ、
うん、でちなみにその絵描きのサオちゃんは、そのね、心にズドンと響く運命の言葉がね、10万部売れたんですよね、一緒に書いた本が、
うん、
で、ね、その素人さんだって言われたところからですね、10万部一緒に売れる本を作れたっていうね、でそこから彼女はいろんな書籍の、ね、絵も描くようになったね、そういうやっぱり、ね、今回、まあ、たっぺんはね他古事記の本とかも書いてたけど、マイワイの法則は今度たっぺんの漫画がね、コラボさせてもらったりとか、そのそういう形でなんかご縁がある人の応援がやりつついい本を作っていくっていうスタイルがすごく僕は好きですね。
そうです。さっきの素人さんねって言われた後のさおちゃんの、
うん、
はもう普通へこみどんどんどんどん辛そうだよって言ってどんどんどん行きそうなのに、
うん、
自分の髪を書き尽くすってそこに入ったっていうのは人の人に言う、うん、あ、届きます。
すごい。うん。だって、どんな絵描きさんだって最初は素人なんですよ。
そうですよね。
だからしょうがないんですよ。
うん。
でも、本当にそこでその開き直って破れかぶれになった時に、道が開けるっていうかね。池田正夫さんっていう芸術家の方が、ブレイクする芸術家とブレイクしない芸術家っていうのがいるって言って、うん、ブレイクする芸術家っていうのは、破れかぶれになった時期があるんだっていうね。破れかぶれがブレイクのきっかけだって言ってましたけど。
破れかぶれだけにブレイクな
そうそうそうそう。
すごい。そうか、もう、そう、守るものは確かになくって、はい、そうですかみたいなって開き直す。
みんな最初ね、素人ですからね。僕だって別に最初作家でも、ただの営業マンでしたからね。
いい話ですね。なんか、パワーがみなぎってまいりましたよ。どんなこともなくても大丈夫だみたいな。
いや、また長いラジオになってしまいましたね。なかなか20分以内で終わられないんだよな。
もうその辺は皆さんにお許しいただいて。でも、本当に手帳の話からね、辛いことがあった時の乗り越える、それが、最初の言われた運がいいと思うかに繋がるぐらい、
うん、
考え方が違うと結果はまるきり変わるんだなと思いましたね。
うん。
ブレカブレ。
結論はね、この手帳を買ってほしい。で、9月末ぐらいからなんですが、一般書店に並ぶのは、先行で読書のすすめさんっていうね、サイトで読書のすすめって検索していただくと、そこで通信販売で先行発売をすでにしておりますので、はい、一般書店さんは9月末からなんですが、10月から、今年の10月から、2022年の1月まで使えますんでね。
なんか一瞬遠い感じしますね。
そう、2021年手帳なんですが、2021年の手帳なんですが、今年の10月から2022年の1月まで使えちゃう。お得な手帳です。
もうどんどんここからね、幸せのきっかけを。すぐになっていく人生を
スタート
しちゃいましょう、
はい。
もうね、すぐにお買い求めください。
はい。友達にもプレゼントしてほしいね。幸せになる練習をね、始めてほしいです。まあ、あとコラムでね、毎月のコラムがあって、僕は大阪で、翡翠塾っていうのをやらせてもらってるんですが、その翡翠塾でやるような、ワークショップをですね、毎回、紙面ワークショップっていうのを、毎月1個やってますんで、
うん、
それも楽しみにしていただければと思います。
ぜひもう
名言も70ぐらい載ってますんでね、
はい、70ぐらい、最初80って数字でしたが、
まあ、70か80かね、60か
楽しみにで、
はい、
本当にね、世の新しい手帳がもう出ましたよって感じですね。はい、はい、娘さんでお買い求めいただけます。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから君。